どうも、明けおめです。金杯はやっぱり今年もダメでした。はい。最後に的中したのが、石庭竜王とカリブソングの、もういつだったかもう覚えてないぐらい相当昔で、有馬記念は3年に1回ぐらい当たるんですけどね、金杯当たった試しがないという、また今年もダメで。でこの3日間競馬もですね、なんかメインレース全然ペロペロで、なんか面白いことありましてね、ニューイヤーステークスで2枠4ゼッケンのトライン、これ田辺博信が乗る予定だったんですけども、なんか濃厚接触者にコロナ患者が出たということで、感染防止予防のために3日間とも騎乗キャンセルで、珍しいことに前日発売される競馬新聞どれも、まあ、印刷が間に合わなかったんですね。ジョッキーの乗り換わり。なんで、トラインだけ空欄になってたんですよ。何回か、まあ、この事例、事象を目撃したことがあるんですが、相当珍しいなと。どの競馬新聞も、トラインは騎乗、未定っていうか、空欄になってたんですね。で、まあ、結局、田辺から、松岡正美に乗り換わりますよっていう発表があって、でおっと思ったですね、ま、松岡正美といえば今年からそのね長澤まさみという、女優さんが、プロモーションキャラクターっていうんですか、これを務めるわけですから、まあ金杯でもですね長岡義人と松岡まさみで長と正美って、うん、思いっきり長澤まさみを連想する枠がこう出現するわけですね、8枠に。でこれまあどうだろうねと、長澤まさみだよねっていうことで、私はあえてその反対の京都で8着買ってみたら、まあ、そこまでひねる必要もなくですね、石橋周のスカーフェイス同枠馬が2着で、馬券になったと。松まさみ長まさみの枠が馬券になってスタートして、で3日後の一発目ニューイヤーステークスはトラインからまた松岡まさみが乗り換わればですね、何ですかこのね、ニューイヤーステークス以外3日間競馬メインレース6つ、5レースまで真っ黒け、2枠が連帯し続けました。はい。なんでね、よっぽど今年はとんでもない年になるんだろうなっていうふうに予感させられますね。去年の年末までコロナ患者東京都内ね、2、30人とかで推移してましたけれども、いきなり爆上げですもんね、年が明けたら。今日なんか2000人近いんですか、東京だけで。まあでもなんかおかしな話だなと思いましたよ。オリンピックが去年終わった途端にですね、コロナ患者が突然減り始めて、でずっと低水準で推移してたじゃないですか、東京都内20人とか10何人とかで。ただお隣の韓国とか中国なんていうのは、軽防疫に失敗したとかで、連日2万人以上の患者が出て、で大統領もなんか窮地に立たされてましたよね。で中国もなんか、どっかの地方都市がロックダウンしてるとか、まあアジアだけじゃなくヨーロッパもですね、ニューヨークも毎日その何万人単位で感染者が出る、フランスももうやっぱ万単位だと、ヨーロッパもアメリカも中国も韓国もコロナ患者が一向に減らないというか増え続けている中、日本だけどうして20人とか東京都内10人とか20人なのっていう、不思議さありましたけどもね。まあおそらくこれはオリンピックを無観客でやったご褒美なんですよね。イルミナティの世界を支配している皆さんが、まあ言うこと聞いて日本はちゃんとあれだね、模範を示した、オリンピック無観客でなやったからご褒美やるよと、半年間お前らには猶予を与えるということで、年末までですね、まあある程度の自由を与えられたというか、コロナはほとんど出なかったって、あんなもん数字上のマジックでいくらでも操作できるでしょうからで、まあ年が変わった途端にドカーンですよね。そうなることは私、予言済みでしたもんね。週報に書きましたんで、来年になったらまたドカーンだよっていう、本当その通りになりましたね。で元旦からですね、ちょっと調子悪い、風邪気味だなっつってですね、コロナ検査を受けに行くやつなんているのかななんて いや、とりあえず病院がまずやってねえというですね。なんか面白いですよね、本当にね、世の中ってね。そんでこうやって真っ黒系ですから。で、あの長澤まさみともう一人、あの知らねえ女、なんて言いましたっけ、健丈愛じゃなくて三上愛、三上愛っていう、みんなポカーンと誰って、あの二人とも真っ黒服着て出てきましたもんね、 CM にね。だからもう本当に暗黒の時代というか、やっぱロックダウンとかもまたやるんじゃないですか、日本、東京。今マンボウですよね、まん延防止法が山口と広島と沖縄のこの3都市で、やったんですか、やるんですか。でその一歩上がまた緊急事態宣言になるわけじゃないですか。でこの緊急事態宣言の その上がロックダウンですよね。ですから、あの岩田親子の、この動向なんていうのもあのしっかり見ておかなくちゃななんていうふうに思いますがね。金杯、金杯ちゃんとあのだからお年玉も あるんですけどね、黙ってそういうふうにあのほらこれだべっていうふうに言ってくれてるんで、あの素直に従えばよかっただけの話だなというふうに、まあ、反省点も残るんですけども、あのレッドガランという馬だけですね、異質だったんですよ。ものすごい異質な状態に見えませんでしたか。まあこれはもちろん登録馬状況をちゃんと調べていないと永久に見えてこないことですけれどもね、競馬やってる人の、まあ、99% 以上はそういうところ一切注目せず無頓着で、ただただあのスポーツ新聞買ってきて、まあ、トースポには登録馬とかも載ってますけれどもね、枠順が発表になってからやっぱこうチェックするわけじゃないですか。それじゃあまあ永久に見えてこないわけで、なんでねレッドカランだけ、これだ、この馬だけですよ、東西の金牌両方に登録していたっていうのはね。えだからまあこれなんだろうなって、まあこれかもしくは同枠馬か、あの反対京都金牌に飛んでいくっていう、まあじゃんけんぽんって言ってますけれども、私いつも。そしたらレッドカラー本人が一着して、反対の京都も、まあ、ゼッケンはずれましたけども、同じ青い帽子が一着だったっていうですね。さらに大まけで、レッドガランは、東西金牌のみならず、もう一つ、のレースに登録していた唯一のトリプル登録でもあったんですね。それが、まあ、ニューイヤーステークスだったんですよ。で、ニューイヤーステークスまで、ちゃんと黄色い帽子じゃなくて、あの、青い帽子の4枠が一着するっていうですね。もうこの一頭に尽きたなというふうに思いました。金牌はですね、それから今日もですね、まあ、昨日のポリックスステークスもあのアイアム早すぎるっていう馬が、除外されて、でそういう場合は前走の結果ですよね。前走の結果を見ると1枠8枠が馬券になっていて、ポリックスステークスも1枠と8枠が馬券に なりですね。で、新山記念は、モズゴールドバレルっていう馬が、牝馬で、フェアリーステークスに登録しつつ、まあダブルですね。こっちに、新山記念に出てきて、馬券にならなかったと。で、まあ一応、その、8枠と14ゼッケンっていうのは、これは一つプラス材料だなっていうふうに思いつつ、もう一つは新山記念の決まり目。これが、フェアリーステークスに連動してくる。という、まあそういう予測ですわ。で、新山記念が1、2、6枠だったですよね。で、今日フェアリーステックスは1、2、4枠で、1枠と2枠が新山記念と同じく、白い星と黒い星が馬券になったっていう。で、もう一つですね、シーズアクイーンという馬が、やっぱフェアリーステックスに登録してて、ダブル登録、主畜賞の方に回りましたね。主畜賞の方に。で、前日9日主畜賞は、そのシーズアクイーンが4枠の4ゼッケンだったんですよ、入ってたのは。で、8着で馬券ならず、で決まり目が257枠、2610だったですね。で、除外されたダブル登録がもう1頭いまして、それがサウンドビバーチェっていう馬で、これはだから除外されちゃったら何を見ればいいのっていうことですが、もちろんそれはあの前走の結果ですよね。サウンドビバチは昨年の白菊賞に出走し、やはりですね、シーズアクイーンと同じく4枠の4ゼッケンだったんですよ。あれ、ここであれと思いますわね。 で、その白菊賞の決まり目が347枠の347と、ゼッケン枠とも同じで、一着主畜賞の一着が2ゼッケンで、白菊賞の一着が3ゼッケンなんですけど、今日そのフェアリーステークスで2、3着したのが2ゼッケンと3ゼッケンで、シーズアクイーン、サンドビバーチャとも4枠の4ゼッケンに入っていると、まあ、4枠が1着っていうですね。私この4枠も一つ前のレースで4枠軸にしたと思うんですよ。これなぜかというと、4枠に上げて10歳になる2桁バレーの馬が入ってたからですね。この10歳まで現役を続ける馬っていうのは他の馬と違います。まあ、ダブル登録と同等の、意味を持たせて出てきている馬だという理解をしておいた方がいいと思うんですね。それが一つ前のレースの青い帽子だったんですよ。だから、直接ちょっと青い帽子買ってみようと思ったんですね。同枠馬、人気薄でしたが。で、これ来なかったんです。で、来なかった時点で、あ、これはもしかしたら、西のラブウィンクってよりも、青い帽子の方かなと思っちゃったんですが、まあ、時すでに遅しという。ただし、その、ゼッケンで被る2枠の方もちゃんと2着で馬券になってるんですよね。ですから、まあ2-4という決まり目は納得だしなっていう。あるいはまあ3着した白い帽子も、まあ軸がこの白い帽子だったんですけどもね。まあこれも3着止まりだったけど、まあ馬券にはなったかっていうんで、新山記念の決まり目であり、まあ他に回ったダブル登録。そして、ダブル登録本人はスプリットザシーと、浦川の奇跡、これが10と11で接触し、それからユード短距離ステークスにはホープフルサインというダブル登録が出てきましたが、これは3頭とも馬券にならなかったと。レッドカラーが来たのに、どうしてこっちのダブル登録は来なかったのよっていうことは、私に聞かれてもわかりませんけれども、ただ、これもおそらく無意味じゃないと思いますから、もう一周、次の週まで覚えておきたい要素かなっていうふうには思うんですよね。はい。一つ、前日の新山記念で10ゼッケンが馬券になっちゃってたんですけどね。もうフェアリーステークスは、前々日のうちにもう枠順発表になってましたでしょ。で、スプリットザシーってもともとどういう馬かというと、これ、牝馬ダテラに朝日杯フューチュリティステークスに出てきた馬じゃないですか。ね。和田龍二乗って。で、なんで朝日杯出てくんのよなんて思ったらですね。隣の馬が馬券一着だったんですよね。かつ、そのスプリットザシーの牝馬に乗り換わっていた和田龍二が翌週の有馬記念で2着するっていうですね。まあ、いつもの光景、いつか見た、同じような光景何度も見てるなっていう、まあ、状態だったんですけども、このまあ、スプリットザシーはおそらく、他とは違う馬で、まあ、それが10ゼッケンを背負い、で、新山記念が、まあ、6枠の11ゼッケンということで、スプリットザシーと浦川の奇跡のこの接触、6枠と10、11の接触っていうのは、もしかしたら新山記念だったのかなっていうふうには思うんですけど、ただ、ヨド短距離ステークスの713は、反対競馬にも前日にも飛んでないわけですし、これはちょっとまあ、まだ保留かなっていうふうに思いますね。はい。それと、新山記念で、パドック見ていて変だなと思ったのは、2枠2ゼッケンのラスールって単勝 1.56 倍まで売れた馬ですか？まあ、2倍切ってましたね。ダントツの一番人気だったんですが、パドック周回一番後ろ、歩いてたんですよ。周回してたんですよ。あれれと思ったら、結果、本人一番人気でどこにもいない。で、2ゼッケンの両隣が2、3着だったんですけども、で、今日、フェアリーステークスのパドック周回見ていたら、やっぱ同じく黒い帽子が一番後ろを歩いてんですよ。と思って。で、これは、多分2分の1で、こっちの方は馬券になるんだろうなと思ったら、スターズ・オン・アースが、まあ2着で、やっぱ黒い帽子だな。まあ、いずれにせよ、本当この黒い帽子って怖いですよね。なんだろうな。やっぱね、まあ、去年もですね、まあ、オリンピック無観客で、ありましたけど、もっとひどいことが起こるのかななんて予感させられますね。怖いですね。もう予想も全然メインレース、なんかね、早いレースガツンとこう当たるんですよね。予想屋の本文は忘れてないんですよ。今日中京もなんか、早いレース1、3、5、6、7、8、9と当たってですね。お、調子いいなと思って、回収率も、どんどんうなぎ登りに上昇していって、このまま行けばいいなと思ったら、特別サングラと最終レースでピタッと止まっちゃうという。で、結果、メインレースは全然当たらねえというですね。本当にね、困ってますね。なかなかうまくいかないもんですけども。 こんちゃんはまだ正月、年末ですね。こんちゃん、あの来年どうすんのって聞いたら、一発目は9日にお邪魔しますって言ったんですよ。あ、はいはい、9日ね。で、私てっきり9日って月曜日だと思ったんですね。っていうのは、あの昔こんちゃんにあの仕事手伝ってもらってた時に、まあ今でももちろん手伝ってもらってるんですけど、その月曜日もう競馬ある、この3日間競馬の時っていうのは、日曜日はあの来られても仕事がないんで、まあそういう時は月曜日にできればしてくれと、来てくれと。で、それが無理ならば、あの無理してこなくていいですよっていうことを、まあ、伝えたんですね。これはあの初めて伝えたのもう20年以上前の話なんですよ。で、はい、わかりましたっていうことで。で、大体あの3日間競馬っていうのは、その正月と、それから春と秋、春分と、まあ、10月にあるんだよって。で、まあ、急遽、その雪とかですね、台風が来ちゃって、中止になって代替で月曜日っていう時は、まあ、あの、来てもしょうがないねっていうことなんですけども、あらかじめその3日間競馬って決まってる時は、日曜日は来ないでくださいっていうふうに、あの、伝えておいたんですけども、大体ですね、2年ぐらいはまあ覚えてるんですよ、こんちゃんも。でも、あの、3年目ぐらいでですね、それももう忘れちゃって、3日間競馬の、あの、中日の日曜日に来ちゃうんですよ。でね、まあ来ちゃったらもうしょうがねえな、ということですが、でもこんちゃんさ、あの、こういう3日間競馬の時っていうのは、月曜日に来てよっていうふうに言ったよねっていうのを、かれこれ、まあ、7、8回繰り返してるんですね。また、あの、今回も、私、てっきり、その、去年のうちに、来年は9日に来ますっていうんで、9日が、あの、月曜日だと思ったんですね。こんちゃんも忘れてないだろうなと思ったから。で、あの、年が明けてですね、カレンダー見たら、あの、10日が月曜日になってんですよ。あんやろ、また忘れやがったなと思って。まあ、だから、こんちゃんってこういう人なんです。知能に問題はないと思うんですけどね。だって、あの、好きなものはとことん好きなんで、あの、できるんで、地理とか。はい。あと、数学もまあ、私よりはできるんかなと思いますね。知能には問題がないんですが、いかんせん自分に興味のないこととか、ね、そういうことはもうどうでもいい人なんですよね。忘れちゃうというか、適当なんですよ。わかんないんです。で、こんちゃん、あの、悪いけど、ちゃんと、あの、事前に JRA のホームページとか見て、日程表確認してねって言っても、忘れちゃうんでしょうかね。でね、私はね、の場合はもういいんですよね。もう長い付き合いだし、こんちゃんってそういう人だなって分かってるんで。でも心配でしょ。本当にね、あの、こんちゃんっていう、その、こんちゃんの習性を知らない人間が、あの、例えば同じ職場で働いてて、こんちゃんがそういうことをやらかしたら、なんだこいつっていうことになっちゃうんじゃないかと、まあ実際に何回かやってんでしょうけどもね、失敗してんでしょうけども、とっても心配になっちゃいますね、本当にね。まあ来週来るみたいですけどね。はい。でも、そういうやつだからこそ、まあ、チリが、あの、ずば抜けてできるし、あの、2年連続最下位だった、ヤクルトの優勝とかいうのもですね、予想できたりするんだと思うんですね。で、医学的に言えば多分、あの、こんちゃんは、あの、その、医学的分類だと、まあ、アスペルガー症候群っていう、まあ、そういう症状に当たるんでしょうけどもね。一概に、まあ、そのアスペルガー症候群についてのことは私ももう ずいぶん前からあの研究してますけどもね、いろんな文献とか読んで、図書館に行って調べたりもしましたし、で、まあ、すべてがすべて ではないにしろ、こんちゃんという人間は、非常にその、多くの、その、部分についてアスペルガーに当てはまるんです。完全に、ああ、今週アスペなんだなっていうふうに思ってましたけども、でもね、それをね、障害とか、その、医学的分類で、まあ、片付けていいものかどうかっていうね、個性じゃんと。この人はこういう人で、この人に合った、その人生を歩めばいいだけの話じゃねえかな、というふうにも思いながらですね、ますます、まあ、あの、興味深い研究材料という、今年も、まあ、いろんなことをやらかしてくるんだろうなと思いますけどもね。あの、四六時中一緒にいたら疲れちゃうでしょうけれどもね。1ヶ月に一遍とかですね、まあ、1週間に一遍ぐらい顔合わせて話す分にはとっても楽しいやつだなというふうに思いますから、また来週 来た時に、別所にまで、掛け合いを楽しみにしてください。どんなこと言うでしょうね。はい、そんなわけでした。どうも、三日掛け馬ご苦労様でした。今年もどうぞよろしくお願いします。